お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
アメリカの詩人ウォーレン・スティーブンスは、世界で最も美しいものは世界そのものだと述べました。しかし、私たちのほとんどにとっては、 COVID-19 のパンデミックが私たちの世界を国境の内側に縮めてしまいました。 COVID-19 後にビジネスやレジャーの旅行がどのように変化しそうかを詳しく見てみましょう。
Ah, Australia. No one loves the big things more than me. The big pineapple, the big banana, big potato, prawny. But I reckon we can find an even bigger big thing.
Bigger?
I reckon Australia is the big thing.
Yep.
Let's go big Australia, because there's nothing
bigger. これはオーストラリア人に国内旅行の恩恵を享受するように進める900万ドルをかけたツーリズムオーストラリアの去年のエピックホリデーキャンペーンです。しかし、現実は COVID-19 のパンデミックが世界中の暮らしに影響し続けていて、私たちのほとんどにとって他に選択の道がないということでした。ABS オーストラリア統計局の2021年6月からのデータによりますと、2019年6月の COVID 前のレベルと比べて出国は 94.5% 減りました。シドニー工科大学の観光のシニアレクチャラー、デビッド・ビアマン博士です。
Prior to 2020, most people thought, particularly
2020年以前、特に先進国では大部分の人々は海外旅行をする権利があると思っていました。 COVID 後、その権利はオーストラリアも含めて世界の多くの国で消失しました。ビアマン博士でした。2021年6月からの ABS のデータも、オーストラリアへの訪問客はたった15万970人で、2020年より 97.7% 減ったことを示しました。これで国際観光セクターの収入は 96.1% 落ち込みました。COVID はまた数十年間の安い旅行に急ブレーキをかけ、国際線の運賃が多くのオーストラリア人の手に届くようになった頃と同じくらいとなり、値段の点で飛行機旅行がしにくくなりました。元旅行代理店のビアマン博士は、航空運賃はジャンボジェットの登場で1970年代から緩やかに下がり始めたと述べました。1970年頃から2020年の初め頃までの約50年間、我々は毎年旅行が安くなるのを経験しました。私は1981年に、今はもう存在しないジェットセットという会社で旅行コンサルタントを始めました。我々は例えばロンドンとかパリへの往復運賃を2000ドル程度でよく売っていました。しかし、2020年までにシドニー・ロンドン間の航空運賃はスペシャルディールでなくてもおよそ1250ドルになりました。ですから、航空運賃は実際に下がってきました。そしてそれは国際線だけではなく国内線にも当てはまりました。ビアマン博士でした。マコーリ大学哲学部のロバート・スイナーブリンク准教授は、人々が旅行をする理由をもっと詳しく観察しました。スイナーブリンク准教授は、人間はアフリカから出現して以来旅を続けてきたと述べました。彼は、我々は移民や宗教的な巡礼、通過の儀式などの形で動くように作られていると述べました。それは自分の限界を広げるという意味だけではなく、何か新しいことを経験する、あるいはたとえ慣れたことでも新しい方法で経験するということでもあります。現代人にとっては現代生活のほとんど一部のような感じで旅行ができることと、仕事の目的や休暇のため、学校の終わりの儀式のために期待するようになったことだと思います。一人の若者として他の州やおそらく海外へ旅行するとか、1年間バックパッキングに行くとかで、それは儀式の類として扱われます。それは私たちが本当に価値を見出し当然のことと思っていることだと思います。スイナーブリンク准教授でした。レジャー旅行以外では COVID-19 の規制はオーストラリアでは移民の生活にも根本的に影響しました。このパンデミックが始まって以来、オーストラリアへの移民は劇的に減りましたが、 2022年には元に戻るものと見られています。最新の公式の人口データによりますと、今会計年度の海外からの移民の賞味は依然としてマイナスになりますが、その後2024-25年度からゆっくりと年間23万5000人へ回復するということです。これによって2025年の人口はパンデミック前に予想されていたよりも70万人少なくなるでしょう。現在オーストラリアに住んでいる移民たちにとっては、自分たちの母国にいる家族や友人と行き来するのはほぼ不可能になりました。教育やビジネス目的の旅行もCOVIDのために劇的に変わりました。スイナーブリンク准教授は、雇用者は保険や責任を持たされるのが心配なので、旅行の承認に慎重だと述べました。パンデミックの長期的な影響がどうなるかに関して、勉学や仕事、会議への参加のためのこの種の旅行になるでしょう。シナーブリンク准教授は、あらゆる種類の分野で長い間共同作業の重要な要素とみなされていた会議のための旅行、対面の会合はすべてますます贅沢と考えられていると述べました。私たちはものすごく多くのことをリモートでできます。そして人々がいかに早く適応するかを見るのは全く素晴らしかったです。教育セクター内で高校の教師と大学の教師の両方が変わらなければなりませんでしたが、彼らが言うように完全オンラインの授業や学習などに大変素早くなれました。しかしみんながしばしば指摘するように、そのバーチャル経験で全くうまくいかないことがたくさんあると思います。対面の環境ならばもっと簡単にできているコミュニケーションがたくさんあります。例えば会議でできるそれらの小さな非公式の会見や場所、会話があります。みんな最も興味深い重要な会話はプレゼンテーションの後にあり、必ずしもプレゼンテーション中ではないとよく言います。シナーブリンク准教授でした。 COVID 後に影響を受けそうなもう一つの分野はバジェットトラベルの市場です。ビアマン博士はタイ、インドネシア、マレーシアなど東南アジアのさまざまな場所へ大変安いホリデーになると期待して旅行したオーストラリア人がたくさんいたと述べました。彼は2019年には海外から1400万人の訪問者を集めたタイは2020年には100万人以下で、2021年には同様だったと述べました。彼らは例えばオーストラリアの旅行業界が持っていた社会的な安全ネットや経済的な安全ネットを持っていません。オーストラリアでは私たちは観光ビジネス向けにジョブキーパーや他のタイプの金銭的なバックアップのようなものを持っていました。タイやインドネシア、マレーシアではそういう政府の支援は何もありませんでした。ですから人々は働くのをやめました。彼らはある日はホテルで働いて、次の日は畑を耕していました。そしてそれが彼らが生き残れる唯一の道でした。ビアマン博士でした。ビアマン博士はこれらの国々はすべて観光客を取り戻したがっているだろうが、既存の観光インフラはひどく影響されただろうと述べました。彼はまた特に東南アジアでの COVID-19 の感染のレベルが高いということは、隔離対策や検査も観光旅行の一部となりそうだということで、それがバジェットトラベルのコストを押し上げるだろうとも述べました。ですからフィジーが開かれ、オーストラリア人はそこへ行けますし、人々がフィジーへ行くのを促すために宿泊面と飛行機面の両方で大変良い旅行のディールがいくつかあります。しかし実際に 2,3 日ごとに検査を受けるコストは実際に大変高いです。私の同僚と彼女の夫が素晴らしいディールをもらってフィジーへ行きました。彼らがいくら払ったかは分かりませんが、彼らのツアーのコストの約3分の1は実際に COVID の検査でした。ですからこれはおそらくしばらくの間続く問題となるでしょう。それがどのくらい長く続くかは予測したくありません。ビアマン博士はこのように述べました。バーチャルトラベルのオプションもあり、バーチャルとミックストテクノロジーを使って世界を旅するという代わりの方法をオファーしています。以上、SBS ニュースのペギー・ジャクメロスのレポートを長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。